皆さんこんにちは、京都これからラジオ始まりました。毎月4週目の木曜日は話題のアーティストやアートを広く人間生活の面から捉えて関連する話題、問題の解明に取り組む方々をお招きし、インタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城です。さて本日のゲストは、京都芸祭交流協会という、NPO 法人の団体の、皆さんにお越しいただいております。まずは、西山直樹さん、北海道から、京都に出てきて、専攻は漫画を専攻された方であります。次いで、野党俊人さん、さんは専門は野さんは何でしたっけ。専門は野党さんの専門というとどういうふうに紹介したらいいですか。油ですか。
まあ、平面で
平面分かりました。平面作家、日本画専攻ですか。
そうですね、
はい。それと、マリオ・マンフレディーニさん。マリオさんは何度かこの、放送にも出てきてお話をしていた。イタリアから来られて、木本画を専攻されて今は京都芸祭交流協会の、スタッフとして活躍をされている方であります。そして最後こう一点というんですが、まあ、松原智子さん。松原さんも何回かここに来て、実は種明かしをしますと、松原さん、このこれから京都これからラジオの、京都市内の、ギャラリー情報をいつも、この甲子園のウグイス城ならぬですね京都これからラジオの、ウグイス城として、この皆さんお名前も、お話の声もどこかであれ聞いたことがあると思われる、かもしれませんが、松原智子さん。松原さんはやはり油専攻でしたね。
そうですね、油絵を描いてました。
描いてられたということですね。はい。この4名の方々をお招きして、これから、お話をお聞きしたいと思います。特に、皆さん作家であると同時に、このものを見せるとが、通常学芸員とかあるいはキュレーターとか、ディレクタープロデューサーといったような名前で、語られる役職をこなしている方々であります。で今日はその、作り手の側ではなくって見せ手の側の難しさ、あるいはその利点、あるいはこれまで関わってこられた興味深いエピソード等々をお聞きしていきたいと思います。皆さん今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速京都これからラジオが、毎月推奨するこれからソング略してこれソングをお届けいたします。7月のこれソングは、新井英一のダニーボーイです。どうぞ。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、それでは、ゲストコーナーに参りましょう。で番組の初めに、ご紹介いたしましたけれども、特定法人京都芸祭交流協会の皆さん方に、それぞれの今取り組んでおられるお話をお聞きしたいというふうに思います。冒頭にも言いましたけれども、 今日は、作り手でもあられる皆さんが、見せ手の立場に立って、企画をされて展覧会を実行されるという、年齢的にも非常にまだまだ皆さんお若い、40代平均大体30代後半から40代、西山さん野戸さんこのお二人のまず前半では、広い1ヶ月でしたか、時間与えられてスペースを与えられてそこで、若い感性で企画を組んでくださいというような、チャンスが今回与えられたということですよね。
そうですね、大体そのお話が今年のね、春の終わりぐらいか夏の初めぐらいにあって、ちょっと企画を考えようっていうので、今回次会談会というのを今直近ですと今週の土曜日にちょっとやる予定なんですけど、
それはどういう会談はどの会談ですか。
そうですね、怖い話の方の
会談
なんです、ね、会談なんです。その会場がですね、東山、アートフォーラムという場所でして、三条通りの地下鉄ですと、東山駅降りてすぐ の、あのところにあるすぐ横にある古川町商店街っていう、ちょっと小さい、商店街があるんですけども、そこの中にあるギャラリースペースを利用して、ちょっとそういう会談のトークイベントなんかをやってみようかなというので。
なるほど、これを企画された何か狙いっていうか、夏だが会談っていうのはすぐになろうと思うんですけれども、それを古川町商店街ですかね、そこでなさる何か狙いみたいなものはあるんでしょうか。
そうですね、ギャラリースペースっていうことで普段はやっぱりアート作品の展示というのが基本的には多いんですけども、やっぱりちょっとなかなかこう商店が通る方でもやっぱりちょっといまだにアートにこう気を引いて引けちゃうなっていう、こう方なんかも多くいらっしゃるのは確かなので、やっぱりちょっとそういう垣根を越えてまずはスペースを知ってもらおうというのが、ありまして、ちょっと今回そういう、ちょっと直接アートとは関係はないんですけども、夏の時期というのと、あと私が個人的にちょっと階段も好きなので、そういうイベントをちょっとやってみようかなというので、
野さんは平日の普段というか、普通の時には作り手としてはどんなことをされてるんですか。制作って言いますか。
そうですね、普段は、ちょっと先ほどご紹介してもらったんですけど平面作品ですね、要は分かりやすいように言うと、絵画作品、日本画だとか洋画ですね、洋画とかそういう言い方がありますけども、特に私の場合はあんまりそういう素材にこだわらずに、ただ一応平面ですね、絵の作品を作ることが多いので普段そう言ってますね。
なるほど、そうですか。それで対象はどういうあれですか。世代的にその階段って聞くとすぐ子供がなんかギャーッと怖がってみたいなそういうことを、
そうですね、
お化け屋敷とかすぐ、
我
々すぐ思いつくのはそういうことですけどね。
そうですね、今回イベントの感じとしてはですね、ぬるくトークということで、イベント自体は夜の7時半からなんですけども、特にこう特定の話者の方がいて皆さんにお話しするという形ではなく、気軽に集まってもらった皆さんとこう輪を交えながら、それぞれの何かこう持ってる何かもう怖い体験談ですとかね、そういうものってやっぱみんなこう聞くと何か持ってると思うんです。でそういうのをそれぞれ聞いて、それぞれみんな思い出していただいて、怖いねと言ってもらう回です。
ぬるくっていうのはこのゆるギャラとかいうゆるゆると
そうですね、最初は前にそうゆるくっていう要素も入れてますね。
なるほど、ゆるくトークという、 うん、これはあれですか、子どもさんも大人も世代関係なく、
まあ一応あのお子様連れでもあの、うん、まあ大丈夫かとは思うんですけども、うん、まあ一応あのね、うん、あの怖かったり、まああと、まあ、そういうイベントですので、まあ、何かねこうちょっと気にちょっと体調が悪いなと思ったら全然途中退出してもらっても大丈夫ですので、はい、一応あの1人500円の参加料をいただいて、うん、あのお酒とあのフリー、うん、あの普通のノンアルコールのドリンクで、あのそれぞれ飲んでもらって、まあ、ゆっくりお話ししてもらうような形になってます、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですか、
はい、
これまだあのあれですか、日程だとかそういうものはまだ決まってないんですか。
ですね、日程はですねちょっと先ほどちらっと言ったんですけども、うんうん、今週ですね、今週、7月の27日土曜日、
7月27日土曜日ですね、
はい、で時間は、はい、19時30分から
19時30分から、
はい、で、はい、終わる時間は今のところ特にちょっと決めてなくてですね、はい、まあ、それぞれいいところで、まあね、あの話がこう盛り上がったらそのまま続けていこうと思っております。
そうですか、そうですか、
はい、
分かりました。それで同じくこれはあの能登さん一人で企画されて、はい、
そうですね、今回これは僕が一人 で、う
ん、でやってられるということ、はい、そうですか。で今後もこういう来年以降も夏のこの時期に会談イベントっていうのは行われる可能性は、はい、
そうですね、ちょっと今回の、まあ、ちょっと初めてなので、まあ、あの様子見してみて、うん、もし何かあの、まあ、ご好評いただいたら、はい、あのまあ、ちょっと定期的にということですね、あの夏の時期のイベントとしてあの続けていこうかなと思っているのと、うんうんうん、まあ、あとはあの、まあ、せっかく階段っていうものとギャラリースペースというものがこう関連付けられているので、うん、何か例えば今後の展望としては、まあ、幽霊画とかそういうものの展示を考えていきたいなっていうのはありますね。
ああ、そういうことですか、分かりました、
はい。
同じくあの、次に西山さんが漫画の企画、この漫画っていうのはもうすぐにあの例の漫画ミュージアム等々で代表されるような漫画、
そうですね、
はい、ね、はい、いただいている資料では漫画というのはローマ字で MANGA と書いた漫画、はい、になっているんですけど、この企画っていうのはちょっと聞かせていただけますか。
この企画はですね、うん、アート側からの漫画、うん、へのアプローチといいますか、いつもアート作品を展示している場所、
うん、
東山アートフォーラムで、
うんうんうん、
漫画展をしてみようという企画ですね、はい、
なるほど。それはアートスペースに漫画を持ってきようという展示挑戦してみようというのは、
はい、
なんか西山さんの中では漫画とアートとのあれですか、この違いっていうか、
はい、
それはあるんですか。
もともとアートをやっていたんですけれども、
うん、
で途中、卒業してから漫画をやってみようと思った理由の一つに、まあ、商業的な部分の、漫画の展開とアートの展開の違いというのもちょっと感じておりまして、で、そうですね、漫画でのまた表現というものもいろいろ可能性があるんじゃないかということで僕はやり始めたんですけれども、うん、
なるほどね。
でアートからその漫画へ行くっていう、うん、作家さんとか漫画家の方も最近増えてきているなというのもあって、
うんうん、
でまたその漫画をやりたいという元から最初から漫画をやりたいという方が、
うん
うん、書くものとアートから漫画へアプローチする方、
うんうんうん、
それぞれがどういったものをあの描いていくかっていうことも今回あの、うん、まあ、実験的にですけれども、
うんうん、
あのそういう場で表現できればということで、
うんうん、まあ、ちょっと今のお話で非常に、興味もたあの惹かれたんですけども、商業的漫画それから、まあ、アート的漫画、その違いというのは簡単に言えば何ですか。それともう一つ教えてほしいのは、それとアニメ、
はい、
今、まあ、京都で大変な 事件が起こっていてですね、はい、世界的にも大変ショッキングな、うんうん、だけどそれよりも僕はその後の状況ももっとびっくりしてるんですよね。でいわゆる世界中から、
はい、
うん、あの現場に行って花をですね、花束をと喧嘩する、うん、そしてその被害者の方たちの冥福をですね祈るみたいな状況、うん、今までのいろんな事件事故等々見てて ああいう状況ってね、うん、非常にやっぱりあの漫画というものに対してアニメというものに対しての、はい、時代の変化っていうかね、うん、まあ僕はそういうものをあれをこう起こった時のショッキングな状況からちょっと落ち着いて今その後にねみんながこう鎮魂の、
はい、
そのセレモニーっていうかそういうことをですね一人一人ができるところで始めてるっていう、これはちょっとですね今日まあ西山さんがそういうものの企画をされているといって、
はい、
特に、この商業的漫画とそれからアート的漫画、アートと漫画っていうのが、うんうん、今西山さんの言葉を借りればアートから漫画に進む人が増えてきたというような言い方されてますね。
僕として印象があるというか、
なるほどね、はい、それはそのどうですか、商業的漫画とアート的漫画の違い、まずそれはどういうふうにこう区別されてますか、あれは区別はないというふうに思ってられるのか。
表現に関しての区別はないと思うんですね、うん、でその、うん、今まで従来あった漫画の流れ時代、うん、はい、デフォルメされてきた形とか、うん、そういったものを、うん、美術をやってきたといいますか、美術大を出て漫画をやられるような方っていうのはその、
うん
うん、昔にあったデフォルメされた漫画キャラクターとか、
うん、
そういったもの以外にも描写的な部分であったりとか、
うんうん、
その漫画の範囲をある程度ちょっと広げている部分はあるかと思うんですね、表現としては、
うんうんうん、なるほど、
まあ、内容としてはまあまあ昔からそれぞれいろいろあったと思うので、うんうん、
アニメとのはどうですか、アニメとの違いって言いますか、
アニメと、
うん、アニメーションと漫画
違いですか、
違いというか、はい、うんうん、その辺も どうですか、なんか区別されてますか。
僕の中ではそのよく今でも、まあ、漫画がアニメ化されたりとかいうこともあるんですけれども、うん、まあもともとアニメ制作を目的に映画化されているものもあるとは思うんですけども、
うん、
まあ、表現が、アニメであればある程度大衆の方に向けられていることが多いと思うので、
うん、
ある程度表現の幅というか制約はあるかなとは思うんですね、
うん、
よりあの皆さんに見ていただけるようなものを作られているなっていう印象はあります。漫画はそうですね、展開の仕方によっては、
うん、
まあ、ちょっと表に出しづらいような表現であっても自分なりに描いて出すっていうことは可能かなと思いますね、
うんうんうん、
その辺 の, あの規模というか商業的な規模、
うん、
まあ、個人でやるものと、
うん、
あのアニメーション会社で作るっていうことであれば、う
ん、
そこの違いはあるかなと思います
ね、うん、ね、その、今企画されている、うん、という、日常は西山さんは漫画をこう描いてられるというか漫画制作をしてられて、
はい、
でそういう立場で作り手から今回は今度は見せ手の方のですね仕事にですね、はい、まあ、あの今まで、京都芸才小売協会の活動に関わる中でね、
はい、
うん、今度は作り手から見せ手にこの、シュートされて企画をやっ ていかれるわけですけれども、
そうですね、
その、はい、うん、それの中身っていうか、
あ、うん、そうですね、今言った漫画展は9月の17日からなんですけれども、う
んうん、ああ9月の17、
はい、
うんうんうん、
その前ですね、はい、今月の7月の30日から、
はい、
東山アートフォーラムで、はい、オープンスタジオという形でですね、公開制作を行おうと思っておりまして、
はいはいはい、それは何の制作、漫画の制作過程ですか？
今回は、漫画と、はい、私紙粘土の作品も作っておりまして、うんうんうん、紙粘土、漫画、あとイラスト、うん、その3つの、を現場で直接制作をして、うん、それを見ていただいたりということで、はい、
それフリーに誰でも見れるという、
はい、誰でも あの入っていただいて大丈夫です。
でそのあと9月17日からっていうのは、その漫画そのもの、漫画というジャンルに限った展覧会、
はい、
これも西山さん一人でなさるんですか？
こちら企画自体のとくんと私西山で企画をしてまして、で
2人の作品が出てくるってことじゃないの？
作家さんは今回別で、まあ、ちょっと今のところ8名ほどいらっしゃるんですけども、はい、こちらで、はい、そういう集まって作家さんを展示するという形になります、
ね。なるほど。それは公募かなんかされたんですか、その作家？
そうですね、
はい、うん、でそれは人数はどれぐらい集まったんですか？
ですね、
はい、
募集の内容の方ですね、8名程度を予定しておりまして、
それ一般公募されて8名もすぐ集まったっていうことですか？
まだ締め切りがちょっと、うん、今月の7月30日までになってるんですけれども、
いや、僕はちょっとあれしたのは、関心度、
はい、
なかなか呼びかけて人サッカー部集まるっていうね、
はい、
作業は、これ後半の部分で、ここに、長年そういうことに関わってきて苦労されてきたマリオさんだとか、松原さんとかとおられるので、おそらくこういうことで人を集めるっていう作家この指だからやってですね、みんなが理想的に、企画者の思い通りには人がね集まってくるかどうかということは随分、まあ、群れる集め方っていっぱい仕方あると思うんですけど、この場合はやっぱり集まれて集合するっていうね、意思、一定の意思を持ってこうグループ化していくっていうのはね、非常に難しいことだと僕の経験ではそう思うんですけど、それが一挙にこういう漫画展やるからって言って、この指だからやった8名ぐらいの人間が、まあ、元、潜在希望者っていうのはいてるんだろうと思いますけれども、それほどに今やっぱりこの漫画表現っていうのは、これが一つの表現形態として非常にポピュラーな傾向を ね持ってるっていうことに、まあ、これは今日のテーマから少し離れるんですけれども、純粋かつてのアートという表現形態の中で漫画と今まで その洋画だとか日本画だとか立体だとかいろんな、まあ、アートジャンルの中の表現形態っていうのはいっぱいあったと。だけどこれほどにね、この指だからやってすぐにバッとね集まってくるというような例を、僕自身の不勉強があるのかもしれないですけど、そんなに体験したことがないっていうね、そのことで非常に興味を持ったんでちょっとお聞きしたんですが、まあこれおそらくラジオを聞いてる人も、そんなにこの、まあ、漫画はね好きやし読むだけど、書き手を集めるっていうの、作り手を集めるということとはちょっとね、こう聞いてられてね、やっぱり潜在的人気っていうのはあるんだなっていう、今聞いてられる方の中では先ほどの伏見の伏見のあの事件のねアニメーション、アニメも漫画も頭の中で一緒になってると思うんですよ皆さん、だから今は非常にタイムリーな、タイムリーなこの企画という、 そこでちょっと最後にもう一つ聞きたいんですけど、西山さんそれから野津さんが、はい、うん、この漫画っていうね企画をやってられる狙いっていうか、うん、この展覧会でこの商店街でやっておっしゃった ね、はい、ただその商店街のその展示スペースでもともとこの漫画展をやろうというふうに思われた、うん、で今 やってられる中で苦労されてる、苦労っていうか、こうしたいっていう目的、ええ、うん、意図するところが何なのかということを一言ちょっと二人それぞれ聞かせていただけますか。
そうですね、じゃあ能登、うん、の方から、
はいはい、
ちょっと言いますと、うん、まあ、今回、まあ、場所に関しては、うん、まあ、直接的にこう何か商店街でやるとか、うん、そういうのでは、はい、まあ、ないんです、うん、ただ、まあ、まあ、たまたまねやっぱり場所が、まあ、使えるということで、まあ、今回始めてみたんですけども、うん、まあ、でも、うん、まあ、なぜ、まあ、今漫画家っていう展示を考えたかというと、まあ、一つきっかけがありまして、うん、今今年2019年で、まあ、来年2020年が東京の方で、ね、はい、オリンピックが開かれるんですけども、ちょうどたまたま私がよく読んでた漫画で、まあ、これ結構有名な作品なので耳にした方も多いと思うんですけども、うん、アキラという作品が、漫画作品がありまして、うん、まあ、いわゆる商業漫画ですね。
あ、
で、この作品 その時代設定というのが、まあ、ちょうど2020年 その、まあ、東京オリンピックを控えた日本という、まあ、要はまあその漫画の中の設定の日付と出来事が、うん、まあ、現実とリンクしてるっていう、もともとそういうきっかけがあって、じゃあそういう、まあ、そのね、同じようなこうことが現実でこう漫画の中では、まあ、もちろんね、やっぱストーリーいろんなねこう展開があって進むわけですけども、こうたまたまそういう日付や出来事がリンクした現実の世界で一体みんなどういうものをねやっぱり作って日々思ったりしているのかっていうものを、まあ、やっぱりそのきっかけとしての漫画ですねっていうので、やっぱ表現してもらえたらいいなというので。
で、いや、なるほど、
はい、
西山さんどうですか。
僕はですね、うん、先ほど言わせていただいたように、そのアート側からの視点というのを考えてまして、まあ今回出していただける作家さんでも普段アニメを描かれてない方でもこの漫画という言葉で出品をしていただける、でその際にはですね、この漫画という言葉を作家さんなりにどういうふうに解釈していただいて作品に反映していただけるかっていう、そこの楽しみといいますか、どういった、まあ、それぞれ現代に生きて漫画というものをどういうふうに作品に込めていただけるか、でまたそういうのを、会期中にギャラリートークもありますので、その際に伺ってみたいなという部分もあります。
なるほど、なるほど、はい、そうですか、わかりました。本来ならここでですね、一息ついてっていうことなんですけれども、このまま、後半の部分に、入りたいというふうに思います。後半の今まで黙って若い、この見せての活動をされているお二人のお話をこう、聞いてられたマリオさん、それから松原さん、共に松原さんはこの道、20年選手ですかね、
16年
ですか、はい、16年間ね、こういう活動に関わってこられて、やっぱり元は作り手で、
そうですね、うん、大学では油絵を描いていて、うん、まあ、インターンというきっかけでこちらの方に参りましたけれども、
はい、うん、で今に至っているということですね、はい、それで、片谷マリオさんですけども、はい、マリオさんはいろんな、もうすでにあなたのことについてここでもご紹介をして、イタリアから京都に来られて、それで、芸術系の大学で木版を専攻されてという、はい、事情があったんですね。それで、京都芸術交流協会の方に来られて、で今日に至ってますが、延べにして何年になりますかね。8、9年
まあ、私も正直に途中で抜けて韓国語に行って、うん、韓国語を頑張って学んでみたんですけど、
う
ん、
はいはい、いや、そういうものも
戻って、
はい、含めて何年ですか。
まあ、6年
6年ぐらいですか
ぐらいかなと、
うん、ほうほうほう、あ、そうですか、
はい、
でさてですね、まあ、いずれも6年ないし7年ね、それで、片や16年、うん、とうとうの経験の中で今のお二人の話を聞いてられてですね、自分の体験も含めてどのようにお感じになったかですね、僕としてはあれなんですね、作り座はたくさんもう今、うん、芸術系の大学がどんどんできて、それで作り手はいっぱい、この排出する機関組織っていうのは京都にもあります。だけれどもこの若いお二人のように作り手から見せ手の方にシフトを引き直してですね、そこで自分の作り手としての経験なり体験なりも生かした上でね、この見せ手を企画してるというところにちょっと大変興味を持つんですけど、お二人とも同じような、うんうんうん、まずそうですね、大先輩の、
はい、
うんうん、松原さんから、はい、聞かせていただけますか。
そうですね、うん、まあ、私もまあ最初は絵を描いていたということなんですけれども、まあ、この道入ったきっかけが、まあ、学芸という仕事があるっていうことは、まあ、自分が描いたのが自分のプロデュースで何か展覧会ができるんじゃないかという、まあ、そういった下心がきっかけだったんですけれども、まあ、実際やってみると意外とですねそれが難しいんですね。企画を考えるのと自分の作品を作る、ちょっと私はこれが両立できなかった人間でしてですね、どうしてもやっぱりこう企画をする立場になると、まあ、自分以外の作家の方ですねの展示をしないといけないのに、どうしても自分だったらこうするのにああするのにっていう余計なことを考えてしまう、うん、それがなかなかに自分のやりたいことがうまくいかないストレスですね、うん、ですので、まあ、私は発表するよりも皆さんの作品を、まあ、見ていただくように企画する、そちらの方が面白かったっていうこともあるんですけれども、プロデュースとそのアーティストは両立するかというと私はしなかった派なので、能登さんと西山さんがですね、まあ、若いお二人がこういう企画を立ち上げて形にしようとされている、その、まあ、企画内容ですけもですけれども、その精神状態に興味がありますね。どういう気持ちでされてそれが着地していくのかどうかですね、私はそこが興味があって見ております。
なるほどね。マリオさんどうですか。
まあそうですね、私も、作り手としてちょこっと時間がある時、作品作ってますけど、やっぱり、作り手の立場といったらいくらにしても自分の表現を見せたい、つまり自分の、言いたいことを発表するので、はい、自分の存在をいくらにしても大切にしますね、はい、作り手で見せたいとして逆ですね。
そうですね、矛盾します、ね、
自分の存在をゼロにして、はい、別の、表現者の、作ったものを、相手に見せる仕事ですので、やっぱり矛盾が
矛盾してるんですよ。
矛盾感じますね、それで、
ね、
でもやっぱりこちらの、JARF、京都芸祭交流協会は、やっぱり NPO で普通の、ビジネスしているギャラリーと全然違うと思いますね。で、その中でまあいろいろな矛盾、同一しています。まあ西田喜太郎の言葉ちょっと借りて言ってますけど、その特にさっきの 西山さんの、アートと漫画の違いとかと、うん、それにつながっているのは、うん、やっぱり、京都芸祭交流協会、あの芸祭の際は際という、読み方もあって、やっぱりもう漫画は漫画とアート、昔は漫画とアートの区別があったんですけど、もうこれこの区別はもうないと思いますね。その、で同時にその能登さんの会談のことで、やっぱり考えたら美術に関係ないと言ってしまったんですね、能登さんは。でもそうではないですね。やっぱり語りストーリーを作るのも、うん、あれも表現一つの、まあ、大事な表現だと思いますね、人間として、うん、でそれも含めてそれも美術、まあ、気は、つかまれにくいかもしれないけど、一応それも美術だと思いますね。
なるほどね、やっぱりお聞きしてて、先輩二人のお話はこれからあれですね、若いその見せて作り手両方をこう極めていこうとされる西山さん、それから能登さんのですね、の行く道というかの、うん、ところの回答の一つっていうかね、回答の一つを、まあ、提示されたようにというのは、マリオさんの言葉では自己表現、それから松原さんのことは自己主張、これをいかに殺すかあるいは出すかで、今先に、やっぱり経験者のマリオさん松原さんのお話と西山さん能登さんですね、この若い2人の違いは、違いというかやっぱり新しい表現者の、あれですね、姿っていうかをちょっと僕は感じました。それは何かっていうと、経験者 の、先輩お二方はいかに自分自身をその見せるという行為の中で殺していくか、あるいはゼロにするかっていう努力をしながら見せて作り手を表に出すというと、ところがこれから行こうとするこのお二人の言ってられる結論は、自己主張、表現、漫画としての表現者、それからその、まあ、怪談であり、おそらく能登さんもそうでしょうけども、日本画なり自分の制作、これでは自己主張を徹底して出す、自分自身を主張する、その主張を出してさ、それでどう感じるか、見た人はっていうですね、そういう作り手イコール見せてっていう視点の同一視点、そこからこの企画という仕事を捉えていこうとしているような、でこれは新しいアートディレクター、アートプロデュースの方向性じゃないかなっていうふうに、まあ、特に海外のアートフェアなんかで、こう国際アートフェアでキュレーターとしてやってられる人たちのあれ動きを見てるとね、彼らは見せてだけには終わってないですね、いわゆる展覧会という作品を作り手、そこのところが非常に彼らはまだそこまで行ってないですね。お二人はこれからそういう場を踏んでいく形のあれを経験していかなければいけないんでしょうけれども、そこがちょっと聞いていて非常に面白いというか勉強になったというふうに思いました。で、まだですね、これは継続して、もう一回、できればやりたいというふうに思いますので、まあ、本日はこの辺りで時間になりましたのでね、終わりたいなというふうに、インタビュー終わりたいというふうに思っています。貴重なお話ですね、ありがとうございました。
もっともっと
喋り足らんかったと思いますけどね。今後もね、京都芸祭交流協会の 皆さんの活動を、まあ、楽しみにしてますと言いますか、今聞いていただいた聴衆の皆さん方はぜひ、古川町商店街の、アートフォーラムジャルでしたね、
そうですね、
スタジオは
そうですね、
アートフォーラムジャルの方にぜひ足を運んで、ください。地下鉄東山駅を降りてすぐのところですので、交通の便は大変、良いというふうに思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。ありがと
うございました。ウィナーア
ー展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、7月30日火曜日から8月4日日曜日まで、グループエキシビションココ20アニバーサリー、8月20日火曜日から8月25日日曜日まで、千景キリン親子展始まり、8月27日火曜日から9月8日日曜日まで、第8回立体造形2019。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。8月27日火曜日から9月8日日曜日まで、第8回立体造形2019。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話 075-255-1308、開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。7月27日土曜日19時30分から終わるまで、怪談会夏の夜長ぬるーくトーク、7月30日から8月11日までことなお公開制作展、8月13日から8月24日まで秋のすずめ公開制作展、8月27日火曜日から8月8日日曜日まで、第8回立体造形2019。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。最後に、京都文化博物館別館のジャルホ京文博の情報です。8月3日土曜日から8月30日金曜日まで、ボイド、山口哲文、村上恭平二人展。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時までです。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
皆さんどうでしたでしょうか。それぞれ、若い、お二人のアートプロデュースを、目指されるんですか、見せての道をこれから、歩んでいかれるお二人、先輩の、約10年16年という長い経験を、体験してこられた先輩のお二人、お話それぞれ聞いておりまして、皆さんどのようにお感じになられましたでしょうか。ぜひこれは今すぐ結論をですね出すにはあまりにも、このヒントになるようなお話いっぱいありましたんで、皆さんに委ねたいというふうに思います。さて、次回放送は8月の22日です。パーソナリティは石田城でした。また来月、さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。さようなら。